清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に引き続き創造大学短期大学部キャリアプランニング科朝倉由美子先生に聞きます。
朝倉先生のお話、先週に引き続きですね、今日は調理実習室のお隣のお部屋で聞いてるので、はいはい、先生の後ろの机の上にはね、ネギが置いてあります。今日は調理実習やってたみたいですけど、何作ってたんですか？
は
い、
今日はですね、イワシをね、手開きっていう包丁使わずにさばいて、かば焼きにして、ひつまぶし風に丼にしたのと、あと八杯豆腐と言ってましてね、この辺の田舎のおつゆなんですけど、昔からの、まあ、郷土料理を取り上げました。それから最後ちょうど、まあ、まだ今いちごがあるのでいちご大福を作ってということで、その3品でしたね。
それといろんなメニューをここでは作っているということで、はい、魚もおろしたなんて話も聞きましたけどね。
魚はね、日本人なので、今魚の、摂取量が減ってるっていう部分が一つある中で、触れないとかさばけないとかっていうのがあるので、魚の健康の部分は分かるんですけど、触りたくないとかあるので、魚をさばきましょうということで、この14回やる中で3回魚をさばくのに入れますね。今日はその初回ですね。
なんか先生の言葉、今すんごい私胸に突き刺さってるんですけれども、魚がさばけない女なんでいけないなと。
でも新城ニジマスとかいるから、今度ニジマスが多分3番目かなんかでやるんでしょ。
父や祖父はできるんですけど、もう女性陣はからっきしなんですよ。やっぱり触りたくないっていう。
やりだしたら面白いですよね、魚は。
はい、もうその胸に突き刺さるの続きじゃないですけど、先週の放送で、覚えていらっしゃる方もいらっしゃったら、ちょっと思い返していただきたいんですが、その今と昔 の、 その学生さんたちの食生活に関する認識の違い、その朝ごはんを食べたくないとか、お弁当箱を洗うように人親が言ってないんじゃないかなっていうのも、もうぐさぐさでしたね、私ね。菓子パン買っといて机の上にバーンって置いて出かける母親ですから、私。
今だからそういう子がすごいいますね。何食べるのしたら、昨日の晩に買っといたコンビニのパンとかって言ってますね。
いけないなと思いつつね。
まだいいですよ、夜どうするの。夜はコンビニで買ったこれを温めるだけなんですっていう子もいましたりするんで、まあ、そういう部分だとすると、できるだけ食卓で何か作ると、はい、と思いますね。
心が痛いです。はいはい、でも、まあ、一応うち弁解していくと農家なので、晩ご飯に関してはちゃんと手をかけて作ってるんですけど、はい、野菜食べませんね、子供ね。
そうですね、豊橋じゃない愛知県は、全国ワースト1なので、
野菜食べないですか、
野菜の摂取量、はい、
こんな農業王国なのに。
2014年15年、その今公表されてるのは今ビリですよ。
悲惨ですね、
はい、
こんな農業王国にありながら、
はいはい、
もうけしからんですね。
そうで、ある人が、いや作ってるだけで、食べてるけど、カウントしてないんじゃないって、自分の畑で作ってるからって言ったら、実際これは厚労省かどうかで調べたのは、食べたものをチェックしてるので、買ったか作ったかは関係ないです。それが食べてない、はい、
ガーンですね、
はい、まあ、微妙に尾張より東三河の方がいいらしいんですけど、シャッフルされて愛知県は上部ということですね。なのでそういう意味で私も料理の中には野菜をたくさん入れましょうっていう風な部分のものは取り組んでますけどね。
という朝倉先生は、キャリアプランニング科で、管理栄養士として、調理師さんたちを育てたり、それからこれから社会に出ていく、素敵な女性になるようにと、
はい、一応ね、私はそのキャリアプランニング全体の中で誰でも受けれる科目を担当してますので、まあ、そういう中ではいろいろな学生と接触してますね。
小中高の時なんてやっぱり授業で調理実習なんて言っても楽しくて楽しみでしょうがなかったですもんね、はい、というね、授業をされてる朝倉先生は、なんと実は地元の人なんですよね。
はい、ここから歩いて400歩のところに住んでます。
歩いて400歩？
はい、
牛川ですか。
はい、はい、牛川町育ち。
生まれも育ちも、はいはい、現在も牛川、
はい、はい、学生時代と一回結婚してしばらく外にいましたけど戻ってきましたので、うん、ここが長いです。だから学生にはここら辺私の縄張りだからね
朝倉先生の縄張りを張ったるわけですね。
あ、だからゴミ捨て行ったとこも見られてますし、犬の散歩してるとこも見られてますし。
あ、学生さんたちに、
はい、はい、
どうですか、この職場と11年、はい、職場と自宅がそれだけ近いっていうのは、
はい、女性にとってはすごいベストですね。食事接近は
どのあたりが得ですか。
いや、もうとにかく実習やってる時でも、うん、先生わさびないたらちょっとうち取りてくるわって取りに行ったこともありますし、
はい、400歩ってことはどうですか、はい、徒歩10分かからない、
いよいよ3分5分。
うわー、うん、すごいですね、
はい、すぐのバス停のすぐ奥ですから。
そうですか。だから
いろんなところで見られてますね。目撃されてます。
は
い、
目撃。朝倉先生、
はい、おばさんスタイルも目撃されてます。はい、
その時の朝倉先生、う
ん。ただ難点は、うん、着替えて化粧して出てくるのもめんどくさくなりますね。
近すぎて。あ、みんなに見られすぎて。
このままでいけないよなっていう誰かに見られるかもしれない。
スウェットとかで出てくるよなみたいなね。我々 FM 豊橋ではいつも創造大学のことを牛川にあるリバーサイドキャンパスとおしゃれに言わせていただいてるんですけど、じゃあ朝倉先生家もリバーサイドにあるわけですね。
ちょ
っと入りますよね。ちょっと
入りますね、はい、
あ、でも室用水流れてますからね。
あ、室用水、はい、そうですね、はい、
室用水のリバーサイドですね、
はい、あそこで昔は遊びましたから。
室用水でですか。
はい、
それいけないんじゃないですか、
ね、メダカ取ったりしましたね、
牛川湖、
はい、昔はだって室用水は洗濯場でしたもん。
うん、今はね、危ないから川で浄水で入っちゃいけないと思いますけど、はい、
洗濯をしに来るし、障子を持ってきて障子を張り替えるために洗ったり、うん、そうするとこでしたからね。またそこにだから洗い場っていうか降りてくとこありますよね。
あ、 ありますもんね、はい、バス停もここ
かな、うん、あの近くですから、はい、
覚えました、はいはい、そんな朝倉先生がずっと牛川とか牛川にも生まれて育って今も住んでいらっしゃるということで、はいはい、もう本当にじゃあこの縄張りで。
そうですね、はい、
休みの日にどっかいい子なんて言ってあんまり遠出することなんてないですか。
あまり出かけるのがね、うんうん、なので私もうち農家なので、うん、休みだと今ちょうど植え付けの時期なの で、
あ、そうです、ね、
畑に行きますね。遠出じゃなくてすぐそこの。
お手伝いですか、
はい、あ、お手伝いっていうか一応私ね農業後継者なので私が 主でやる格好ではいます。
そうなんですね、
はい、一応総指揮官はおばあちゃんですけどね。
今はじゃあ兼業農家という形
で、はい、そうですね、はい、
兼業の兼任してるとなんか方が大きいですけどね、だいぶね。
あ、そうではないですけど土日は農業おばさんしてますかね。
へ、
はい、
管理栄養士の資格を持ってる方って、はい、私イメージ的には食に関してめちゃくちゃ厳しくて、うん、外食なんかしないわよっていう方が多いっていうイメージがあるんですけど、うん、先生どうなんですか。
外食は基本的にはあまりしませんね。
それはやっぱり栄養面からですか、それともあんまり好きじゃない、
わざわざ行って待って食べるんだったらうちで作っちゃった方が早いっていう部分で、なのでもう帰りながら今日何作ろうかなっていう部分で横に主人や母親が座っててもちょっと待っとってねぐらいの間で一応、うん、食事は料理はしないんですよ、うん、餌を作ります
何言ってんですか先生。
いや一応で、食事っていうのは一汁二菜なんですけど、うんうん、ちゃんと炭水化物のご飯と、うん、それからタンパク質の主菜とそれから野菜とかビタミン取る副菜と、うん、あと足りない部分をおつゆでやるっていう格好なんで、私は常に一汁二菜のメニューで考えるので一応炭水三大栄養素とビタミンを取れるので一応そうなってくると餌的な感覚ですよね。栄養バランスが良しという。
じゃあお家で食卓に立たれる時っていうのも、うん、その辺の栄養学的なことも考えてついついやっちゃう。
だから野菜は必ずこれだけ入れまして、うん、まあ、量は測りませんけどとにかく鉢で1鉢っていう格好であるので、うん、いわゆるコロッケとご飯だけとかっていうふうなことは作りませんね。
先生のところに暮らしてるとですね、高血圧とか糖尿病とかなんか縁がなさそうですね。
高血圧は遺伝的な部分あるし糖尿病もありますけど一応糖尿病者はいませんけど怪しいメタボ族はいますね、うん、自分も含めて
ご飯以外ついついお菓子食べちゃうとかそういうことも
あ、それはありますね。
あるんですね。
田舎のうちだから、ね、いただき物いっぱいあるんですよ。
田舎の農家ってそうですよね。
あ、うん、まあ、父が、ね、去年も亡くなった中で法事とかいろいろあると、うん、そういう中でいただいたものがずっとこれで裏の賞味期限を見てもうそろそろ食べないと切れるわよっていう状況の中で処理していくので人にあげてもいやうちそんな食べないからとかっていう状況の中で、うん、 はい、うん、の畑行ってきた後に食べるとかご飯の前に食べるとかっていうので、その部分は私が目を光らせていられないですね。私もそういうのずるずるやってる。
なるほどね。
管理業者ちょっと返上しない感じですかね、はい、
確かに、うん、それからですね、先生あのいただいた資料にですね、うん、自分の子供よりずっと若い学生に置いていかれないようにエネルギッシュに動くことを意識していますと、
うんうん、
いやいやコメントいただいてますけれども、うん、そうなんですか。
だってこの子たち19歳20歳ですよ ね、
そうですね。
自分のうちの子一番下が30ですからね。
あら、
うん、もうあの上2人はあの結婚してますし、下のは今ただいま募集中。
募集中、
いや分かんない、万年独身かもしれませんけど、とにかくまあそういう年なので、うん、10歳も違う子たちなので、
は
い、だから逆に言うとこっちがその若作りしてないと置いてかれるかなみたいなところがあるので、
あでもそれだけエネルギッシュに、うん、先生もいつも、
はい、そのつもりでいます。
あでも最近の若い女の子とこう会話をしてると、うんうん、私料理とかできないからとか言ってる子いるじゃないですか、
うん、そうするとお母さん的になりますね。やらなくてダメよって。
なんかあのふと思ったんですけど、この料理っていう、うん、なんていうのか、線引きって例えば何をもってして料理っていうのか、うん、目玉焼きは料理なのか、
うん、
カップラーメンは料理なのか。
カップラーメンは料理じゃないですね。
目玉焼きは
先生、目玉焼きは料理ですよね。
どっからが料理、どの線からが、
素材から何かを作れば料理でしょうし、
うん
うん、だけどあの揚げ物嫌だからっていうことで、2割引きになったとんかつを買ってきても、それだけ出したら料理じゃないんですけど、そこの横にレタスでもサラダでもキャベツの刻んだのでもつけて、もう一品何か野菜をつければいいんだろうなっていう気もしますけど、それも買ってきたほうれん草のごまをつけたんではこれは料理ではないだろうなっていう気もします、ね、うん、
自分で一手間加えた、うんうん、ところで料理に、
素材から何か作ったっていう部分があるっていう部分が必要かなと思いますね。
例えばこう包丁を入れたとか火を入れたとか、その時点で料理になるのかなって思ったんですけど、うん、じゃあ先生の今の話で言うと、例えば手で野菜をちぎって生野菜サラダを作ったって言ったら、もうそれは料理、うん、
それは料理になりますね。
素材から何かを作った時、
うん、でもラップから開けてピッて言ってカット野菜を並べるだけでは同じサラダでも料理ではないような気がしますね、うん、
自分の手を使って素材から何かを作った、うん、それが料理の出来上がりと、
そんな風な感じであれば、
うん、
だってこれって袋から開けただけじゃんって言われる、学生の時々言うんですけど、うん、昔から言うお袋の味っていうのが、うちのカレーはこうだよとか、うちの肉じゃがはこうだよっていうのあるけど、今はスーパーで買ってくるので尾が抜けた袋の味なんですよね。
うまいこと言いましたね、袋の味。
だから同じいつも味なので、それは料理じゃないでしょうっていうふうに思うんですよね。だけど、まあ、さっき言ったようにその家庭の事情があってそれだけやってられないっていう部分もあるので、それをまるっきりダメだっていうふうなことは言えないんだけど、そのじゃあ買ってくるものを、野菜のものとそうじゃないものを組み合わせて買ってきて食べようねっていう組み合わせ方によれば、健康に関しての部分はいいです。精神的な部分はまた横に置いといて、でまず体が健康でないと精神的にもうまくいかないので、まず野菜も取れてるね、ちゃんとタンパク質もあるねって、ご飯も食べ過ぎてないねとか、油分多すぎてないねっていう、まあ、そういうチェックの目が育てるように、あの教育していけたらいいなって思ってますけどね。
なるほどね。
なんでいかんのこれがっていうようなことがあったりするので、そういう部分を少しでも、あだからなのっていう部分が分かるような、まあ、あの事業の展開をしていきたいなと思ってますけどね。
私も料理があんまり得意な方ではなかったんですけど、うん、やっぱりあの年を重ねてくるとお料理するのって楽しくなりますね、だんだん。
あそうですかね、ああ、
うん、
もうだんだん私やってほしくなりましたけど。
本当ですか。逆に私20代の頃は料理めんどくさいなと思いながら、それこそ袋の味だったんですけど、うんうん、年重ねてくると今料理するの楽しくて仕方ないですかね、うん、食事。
それやっぱり慣れてきたからじゃないですかね、うん、やっぱり慣れないと、こんなめんどくさいことなんでするのっていうところが、うん、それをやっぱり慣れてくると自然に、あこうすればああすればいいってやってる先が読めてくるんですね。あこれの次これやらなくちゃっていう風な部分が分かってくると、ちゃっちゃかできてくると楽しくなりますね。
料理をするのは楽しいっていうのは楽しいですよね。
そうですね、う
ん、素敵なことですよね。
楽しくなってほしいですね、
うん、ですね、今の若い子たちもぜひそういう風に、うん、方にね、思っていただける、はい、なっていただけるといいなと思うんですけどね、はい はい、そんな朝倉先生ですけれども、あの学生さんたちにはこうどんな大人になってほしいと思っていつも教えてらっしゃるんですか。
どんな大人、
うん、
空気が読めるって言い方変ですけど、やっぱりねこうやってる時に次が読めてないんですよ。次何すればって言われないと動けないので、こういう時ってこうだよねとか相手の気持ちを読んでこうだよねって少しでもこういわゆる昔言うと気が回るっていうか、そういう部分、うん、これあのじゃあ次に会う時でいいから返事してねっていうふうに言った時に、普通の大人だとこれでも次に会うまでにまだ3日目4日もあるけども結果分かってるからと思った時に連絡しますとかふうな形で言ってくれると、あ、ありがとうねって、今度でよかったけど早めにってことでこっち嬉しいんですけど、だって先生今度でいいって言ったじゃんっていう格好で今度までに、でそれまで分からなかったんです、いや分かっとったけど先生今度でいいって言ったもんっていうふうな感じのやり取りをされると、そういう時に早く言ってくれるといいなっていうふうに思ったりするので、そういう気が回って行動ができるっていう人がいいのかなって思いますね。欲ですけど、
うん、気が回る大人に、うん、空気が読める大人に、
うん、そうでちゃんと動けるっていうかな、うんうん、
指示待ちじゃなくてね、
うん、やっぱりね嫌なこと後に回すともっと嫌になるので
ですね、
うん、もうちゃっちゃと済ませてしまおうっていうふうな気持ちで動いてくれるといいなっていう気はしますけどね、
はい、うん、もうなんか話を聞いてると先生っていうよりもお母さんって感じですね。
うん、こちらもねそういう立場でやってますね、うん、
娘たちを見るような、う
ん、だって学生だってこのいろんなこと聞いてくるとき多分先生っていう感じで聞いてるのかな、なんかこうちょっと年いったお母ちゃん的な感じで喋ってる人もいいんじゃないかなっていう。
先生のとこお子さんはみんな男の子ですか。
女、男、男ですね。
じゃあ、うん、本当お母さんって感じですね。
ですか ね、まあ、うちにいる時には自分で やりなさいっていう風な感じである程度こっちも厳しかったので、うん、だからさっきの弁当でも、私高校生になったら弁当箱は必ず洗って納めることって、そうしないと翌日弁当作んないっていうことで、あとは小学生の高学年からかな、そのぐらいから晩ご飯の後に茶碗を洗うことっていう当番を決めまして、何曜日がいいか、あ、それ中学校だったかな、とにかくやらせましたね。だから3人いたので夜7回ある夜の中の3回は私が洗わなくて済んだという。なのでそういう部分で洗いなさいということで、なんでするのって言って、じゃあなんで洗わないのっていうことになって、はーいってことですよね。
いいですね、
まあ、今それが生きてるかどうか分かりませんけど、まあそういう中で、全部がこっちがやらないっていう部分のところがあったりしたので、まあ、あの嫁に行った娘もとりあえず料理は作ってるという話なので餌かもしれませんけどね、
我が家も見習いたいと思います、はい、ということで、今回はですね、管理栄養士で調理師さんたちを育てているというね、それから、それ以外の、もう専門の学生さんたちも、まあ、素敵な大人になれるようにステップアップということで教えていらっしゃる、ね、はい、朝倉由美子先生にお話聞いてまいりました、はい、先生ありがとうございました。
はい、今日はありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
キャリアプランニング科2年の影井茜です。朝倉由美子先生は私の高校の時代の 1,2 年生の時の担任の先生のお母さんで、高校の時から朝倉由美子先生の話を聞いていて、実際に授業してみて怖い先生かと思っていたら楽しい先生でした。
カタログ、いかがでしたでしょうか。来週は筋肉をつける研究の先生、保健医療学部理学療法学科横山慎吾先生を紹介します。お楽しみに。